人生を変える30の方法。その1、手っ取り早く人生を変えたければ引っ越しがベスト。手っ取り早く人生を変えるにはどうすればいいのでしょうか。ベストな方法は引っ越しです。引っ越しをすれば環境がガラリと変わって大きな変化を作り出せます。部屋も変わり、住む地域も変わります。通勤ルートも変わり、すれ違う人も変わるでしょう。買い物に行くお店も変わり、行きつけのカフェも変わるでしょう。近所の人付き合いも変わり、人間関係も変わるでしょう。引っ越しをするだけで様々な要素を一変させることができます。ガラッと身の回りが変わることになり、人生に大きな変化をもたらします。引っ越しに一苦労はありますが、それだけの価値はあります。あなたの人生にとって大きなインパクトになるのは間違いありません。日常から受ける刺激が大幅に変わり、あなたに新しい成長をもたらしてくれるでしょう。引っ越しにかかる費用は人生を変えるための出費と思えばいい。引っ越しにはお金がかかります。人生を変えるための出費と思えばいいでしょう。引っ越し費用は高いように思いますが、改めて考えるとそうでもありません。引っ越しだけで身の回りの環境を一度に変えることができます。しかも大きな変化をもたらします。人生を変えるための費用対効果という点で考えると高いどころかむしろ安いと言えるでしょう。引っ越しには費用がかかりますが、知恵を凝らせば抑えることも可能です。例えば、仲介手数料のない業者を通したり、敷金礼金が不要な物件を選んだりです。引っ越し作業も業者に依頼するのではなく、自分の車で済ませる方法があります。車を持っていなければ、車を持っている知人友人に手伝ってもらい、謝礼を渡せばいいでしょう。知恵を凝らして工夫すれば、引っ越し費用を大幅に抑えることが可能になります。引っ越しによって家賃も低く抑えることができれば、節約もできて一石二鳥です。安い物件に引っ越したお金で固定費が下がり、お金が貯まるようになった話は珍しくありません。自由に使えるお金が増えれば、我慢していたこともできるようになり、より自分らしい人生を実現できるでしょう。引っ越しの波及効果は無限大です。もちろん、お金と手間暇はかかりますが、引っ越しほど人生を変える効果的な方法はありません。お金と手間暇はかかりますが、必ず人生が変わります。手っ取り早く人生を変えたいときは引っ越しをする。人生を変える30の方法。その2、自分の道は最初からあるものではなく、切り開いていくもの。人生では自分の道に迷うことがあります。やりたいことがなく、どう生きていけばいいかわからないという人もいるでしょう。やりたいことがあっても、実現の可能性がないという人もいるでしょう。道がないなら進みようがありません。道がなければ進めない。道がないから諦めよう。そう考える人も多いはずです。義務教育では自然と進学できたので、自分の夢、仕事、生き方も自然と見つかるだろうと思いがちです。しかし、ここに誤解があります。そもそも自分の道は最初からあるものではありません。自分の道は切り開いていくものです。勝手に道ができるだろう。誰かが導いてくれるだろう。自然と道が見えてくるだろう。そんな淡い期待を抱いていると、いつまで経っても道はできません。ふらふらした日々を過ごすことになり、生き方が不安定になるでしょう。自分らしくない生き方になるでしょう。何もできず、何も果たせず、何者にもなれないでしょう。道は最初からあるものと思い込んでいると、人生の迷子になってしまうのです。自分の道は最初からあるものではなく、切り開いていくものという認識を持ってください。あなたは人生の開拓者です。目の前には大草原が果てしなく広がっています。まだ道はありません。どこをどう進むかは全てあなた次第です。草が生い茂っていますが、そこに道を作るのがあなたの仕事です。草をかき分け、刈り取り、自分が進む道を作っていきましょう。道がなくて困ったではありません。さあ、道を切り開こうと考えるのです。そもそも自分の道は切り開いていくものですから、道がなくて当然です。道がなくて諦めるのではなく、切り開いていきましょう。やりたいことがなくて、どう生きていけばいいかわからないという人もいるでしょう。やりたいことや生き方がわからないなら、わかるまで考えましょう。自然と見つかることを期待しないことです。挑戦してみないとわからないことなら、挑戦してみます。適性や相性は実際に試してみないとわかりません。途中で違うとわかればやめればいいことです。三日坊主で大いに結構。挑戦を繰り返すことで手応えがつかめます。自分の得意や長所をヒントにすると、自分らしい生き方が見えてくるはずです。やりたいことがあっても、実現の可能性がないという人もいるでしょう。可能性が低いなら、可能性を高める方法を考えましょう。可能性がないとはいえ、0% ではないはずです。1% でも可能性があるなら、知恵と工夫で可能性を高め、実現に結びつけてください。まず、道を切り開くアクションを起こしましょう。自分の道を切り開くためには、試行錯誤する必要があります。積極的に行動する必要があります。失敗と挫折を重ねる必要もあります。自分の道がないと、くよくよしないことです。自分の道は切り開いていくものと考え、積極的になることが大切です。自分の道は最初からあるものではなく、切り開いていくものと考える。人生を変える30の方法。その3、意識、価値観、考え方を変えるのに時間がかからない。人の内面を変えるには時間がかかります。例えば、性格です。性格を変えるのは難しい。性格は先天的な性質と後天的な影響の両方が関係しているため、今すぐ変えるのは困難です。不可能ではありませんが、長い時間がかかります。油断すると性格改善に失敗することも多々あります。習慣を変えるにも時間がかかります。健康や美容のために新しい習慣を心がける人も多いでしょう。新しい習慣を身につけるには最低でも3週間は必要と言われています。習慣はライフスタイルの変化が伴うため、どうしても一定期間が必要になります。油断すると3日坊主で終わることも少なくありません。しかし、内面に関することの中でもすぐ変えられる例外があります。意識、価値観、考え方です。意識、価値観、考え方を変えるのに時間はかかりません。その気になれば一瞬で変えることも可能です。意識、価値観、考え方を変える基本は気づきです。本を読んだり人の話を聞いたりして気づきが得られた瞬間、意識、価値観、考え方がパッと変わります。なるほど。と納得した瞬間、頭の中にビビッと電流のような衝撃が走ります。気づきによる内面の変化に時間はかかりません。たった一つの気づきによって意識が180度変わることもあります。暗闇に光が差したかのように一瞬で見え方が変わります。例えば、今日はこれからの人生の最初の日という言葉があるとします。この一言によって気づきが得られると一瞬で意識が変わります。意識が変わることで心が変わり、生き方にも影響を及ぼすでしょう。プライドも捨てようと思えば一瞬で捨てられます。時間がかかりそうですが、本人の心次第です。プライドにこだわることが何個の原因と気づけば価値観が一変します。強くこだわっていたことも価値観さえ変われば一瞬で手放せます。人生はたった3万日しかないという一言でハッとすることもあるでしょう。今まで無限のように感じていた人生が実は3万日という有限に気づけば人生に対する考え方が変わります。一日一日を大切に過ごそうと変わるでしょう。そして悔いのない人生を送ろうと思うでしょう。意識、価値観、考え方は一瞬で変えられるのです。たくさん本を読みましょう。たくさん人の話を聞きましょう。どんどん気づき終えてどんどん意識、価値観、考え方を変えてください。気づきによって意識、価値観、考え方が変わった瞬間、現実の見え方が変わります。同じ場所にいながらにして別世界に変えることが可能です。一日中の気づきを得るのは難しくても、一日一つの気づきなら実現しやすいでしょう。一日一つの気づきなら1年で360度の気づきが得られます。一つの変化は小さくても積み重なれば大きくなります。気づきによって変化が一定まで達成できれば内面の改革です。生まれ変わったと言っていいほど自分が大きく変わります。実用書でも自己啓発書でも構いません。毎日何らかの気づきを得るためにも読書の習慣は効果的です。一度しかない人生を後悔しないために自分を良い方向に変えていってください。今日も何か一つ気づきを得て自分を変えましょう。気づきを通して意識、価値観、考え方を変えていく。人生を変える30の方法。その4、弱い自分でも大丈夫。弱いなら弱いまま前進すればいい。自分は本当に弱い人間だ。気力も体力も精神力も弱くて困っている。 弱い自分が嫌いだ。弱い自分を嘆いていませんか。確かに気力、体力、精神力が弱いとなかなか行動に結びつきません。弱々しい自分に気づくと自分が嫌になることもあるでしょう。気力も体力も精神力もできれば強くて豊富にある方が強い行動力を発揮できます。大きな仕事や難しい仕事も強さがあれば容易になるでしょう。しかし弱いイコール悪と誤解していないでしょうか。弱いことは悪いことという先入観があるなら要注意です。弱い自分がいるのは悪いことではありません。弱い自分がいていいのです。どんな人にも弱いところがあります。気力がみなぎり、体力にあふれ、強い精神力を持っている人はごく少数です。弱さを克服できるチャンスがあるなら取り組むのもいいですが、わざわざ無理に取り組む必要はありません。自分は弱いから何もできないと思い込み、何もしないのが一番よくありません。可能性を秘めた自分を生かしていません。何もしないと行動もゼロになり、行動がゼロになると明るい未来を導けません。難しいことは得意な人に任せておけばいい。気力も体力も精神力も弱くていい。心が繊細で臆病であっても構いません。別におかしなことではなく普通のこと。弱いところはあなたの個性でもあります。弱いところを克服してしまうとあなたの魅力がなくなってしまいます。弱い自分でも大丈夫。弱いなら弱いまま前進しましょう。弱いから全てが不可能ではないはずです。弱いなら弱いなりにできることがあるはずです。気力が出ないなら気力がなくてもできることをすればいい。体力がないなら体力がなくてもできることをすればいい。精神力が弱いなら精神力が弱くてもできることをすればいい。たとえそれが誰でもできるような簡単な仕事でもいいのです。大切なのは前進しているという結果です。ペースは遅いかもしれませんが、未来につながる道を切り開いている状態です。前進さえあれば少なくともプラスにつながっています。小さなプラスを重ねれば大きなプラスにできます。こんなに弱くてもこれだけできたと喜ぶ自分と出会えるはずです。弱くても弱いなりに前進する人が偉い。弱くてもいいので一歩でも前進しましょう。弱い人でも偉業を達成することは十分可能です。弱い自分がいるなら弱いなりに前進する。人生を変える30の方法。その後、完全に伝えようとするから苦しくなる。半分伝わってよしとすれば楽になる。会話中、相手にきちんと伝わっていないと気づくことがあります。優しい心、楽しい心、魅力的な心。悲しい気持ち、悔しい気持ち、諦めたくない気持ち。聞き流されていた。真剣に話を聞いていなかった。話したことが相手に伝わっていないことがわかると残念な気持ちになります。きちんと聞いていなかったでしょう。もっと真面目に話を聞いてほしいと言いたくなる。人によっては不快になったり怒りを感じたりする人もいるでしょう。うまく話が伝わっていないことはよくある状況です。しかし、小さなことに感化しないことです。完全なコミュニケーションを実現するのは無理があります。自分と相手は物理的に別々の存在です。物理的に別々ですから想像や共感ができても完全な理解は難しい。頭の中で思い描いた内容を漏れなく 100% 相手に伝えたい。完全なコミュニケーションが実現できれば理想的ですが、現実ではなかなか難しいこともあります。特に心や気持ちはデリケートです。心や気持ちは絵や文字とは違って具体的に表現するのが困難です。悲しいという気持ちにも幅があります。少し悲しいのかひどく悲しいのか違いがあります。本人でないとわからない気持ちがあります。本人でも自分の気持ちがよくわからないことも少なくありません。気持ちを 100% 相手に伝えるには言葉や表現を駆使する必要があり、大変難しい作業です。もともと心や気持ちは無形で曖昧なので具体的に表現して伝えるのは難しい。言語化はできてもうまく伝わらないのは日常茶飯事です。もっと寛大になりましょう。特に注意したいのは前にも言ったという口癖がある人です。心のどこかで完全に伝えようとする気持ちがある証拠です。どうして理解してくれないのとイライラすることが増えるでしょう。完全に伝えようとするから苦しくなります。完全に伝えようとするのではありません。半分伝わってよしと考えましょう。自分の気持ちが全て伝わることを期待しないこと。自分の気持ちが全て理解されなくても確かしません。10を話して半分が伝わればよしとしましょう。言葉による高度なコミュニケーションは地球上で私たち人間だけに与えられた特殊能力です。コミュニケーションができるだけでありがたいのですから半分が伝われば十分です。伝わらなかったことは別の機会に改めて話せばいいことです。少しずつ100に近づけていけばいいのです。少しコミュニケーション量は増えますが接触する機会が増え人間関係は深まります。半分伝わってよしとすれば楽になります。心や気持ちは完全に伝えようとするのではなく半分伝わってよしと考える。人生を変える30の方法。その6。かっこよく生きようとするとかっこ悪くなる。かっこ悪くてもよしとするとかっこよくなる。かっこよく生きようとしていませんか。スマートなところを見せたい。人を引きつける魅力を出したい。多くの人を魅了して惚れさせたい。確かにスマートなところを見せればかっこいいでしょう。モデルや俳優のようなかっこいい生き方には憧れます。落ち着きがあって無駄な動きがなくスマートです。かっこいいと魅力と人気が高まりモテる力もアップします。かっこよい生き方を意識している人も多いのではないでしょうか。しかしかっこよく生きようとするのは良くても思わぬ落とし穴が待っています。それは大きなストレスです。かっこよく生きるのは言うのは簡単でも実現は困難です。いつも立派な自分を演じなければいけません。刻々と変化する流行を追い続けなければいけません。人にどう見られているかいつも気にしなければいけません。相手の好みを考慮してニーズを満たさなければいけません。いつでも好印象を与えられるようあらゆる準備をしておかなければいけません。かっこよく生きようとすると不安や心配の気持ちが出てきます。四六時中人目を気にしていることになります。表向きはかっこよく見えても心の中ではかっこよく見えているだろうかという不安で落ち着かないでしょう。気の休まる暇がない。かっこいいという価値観も人それぞれです。かっこよく生きようとするのは見栄と体裁を気にした生き方です。見栄と体裁を気にした生き方は全ての人から好かれようとするようなものであり実現が困難です。人や世間に振り回されるたびに自分の軸がぶれちぐはぐな生き方になるでしょう。自分に自信がない人ほど心の穴を埋めるためかっこいい生き方を求める傾向があります。表向きはかっこよく見えても心の内は嫌われたくないという不安と恐怖でいっぱいです。かっこよく生きようとするのは人目に振り回されているにすぎません。かっこよく生きようとする人はかっこ悪いのです。かっこよく生きようとするのではありません。かっこ悪くてもよしと考えましょう。嫌われても構わない。変な人だと思われても構わない。自分がどう思われようと構わない。周りの迷惑にならないよう注意できれば何でも OK です。自分らしさを貫けば必ずどこかでかっこ悪い部分が出てきます。大切なのは満足と幸福を感じているかどうかです。表向きはかっこ悪く見えても本人が満足と幸福を感じていればかっこいいことです。かっこ悪くてもいいと開き直れば見えや体裁が消えます。自分の信念に集中でき軸が生まれぶれない生き方を実現できます。自分らしさを貫こうとすると必ずキラキラします。表情が明るくなり行動が活発になり態度が生き生きします。周りに流されず自分らしさを貫けるのはなんと素晴らしいのでしょう。かっこ悪くてもよしとするとかっこよくなるのです。かっこよく生きようとするのではなくかっこ悪くてもよしとする生き方をする。人生を変える30の方法。その7。享受者傍観者になってもそこで終わらない。提供者貢献者になろう。私たちはまず享受者傍観者の立場から始まります。質の高い商品やサービスを受け取って楽しみます。スポーツ選手の素晴らしいプレーを見て興奮と感動を楽しみます。芸術家の素晴らしい作品に触れてポジティブな影響を受けることもあるはずです。享受者傍観者は楽で快適です。しっかり楽しむだけでいい。しっかり遊ぶだけでいい。ワクワクしたり面白かったり感動の涙を流したりするだけでいい。多くの価値を享受すれば成長や向上に役立ったり豊かな心につながったりするでしょう。やる気が出てきたり生きる元気をもらったりします。もちろん享受者傍観者になるのはいいですがその後がポイントです。 従事者、傍観者になってもそこで終わらないことが大切です。従事者、傍観者になって満足したら次は提供者、貢献者になりましょう。しっかり価値を受け取れば心の中が満たされるでしょう。本を読んで楽しんだら学んだことがあるでしょう。サービスを楽しんだら成長できたことがあるでしょう。芸術を楽しんだら心の中から吹き上げるマグマがあるでしょう。自分にできることはないと思ってもゼロではないはずです。下手でも未熟でもいいので何かできることがあるはずです。拙くてもいいので相手より上回っていればいいことです。中学生が小学生に勉強を教えるようにあなたも相手より上手で得意なことがあれば十分に活かせます。好きなことが得意なこととは限りませんが関係性はあります。好きなことなら時間を忘れて夢中になるので上達も早くなり得意になる可能性が高い。絵が得意なら美術作品として仕上げぜひ世の中に発表しましょう。それを見た人が癒されると社会に貢献したことになります。音楽を聴くばかりではなく作ったり演奏したりする側になってみましょう。自分で生み出した音楽はどんなものでも素晴らしい。そのメロディーを聴いて元気を出したり癒されたりする人がいるでしょう。たくさん本を読んで楽しんだなら頭の中に多くの知識がインプットされます。豊富な知識があるならそれを教える側になるでしょう。先生として教える立場になれば立派な人材育成です。人を育てる仕事になり未来につながります。IT リテラシーが高いならインターネットを活用してもいいでしょう。インターネットを通してわかりやすく説明できれば世界に向けた情報発信ができます。あなたにとって無価値に思えてもそれを価値と感じてくれる人がいます。価値と感じてくれる人が一人でもいればそれを提供する意味があります。提供者、貢献者になればユーザーからの反応もあります。面白い、楽しい、ありがとうと言われることが増えます。喜ばれると疲れも吹き飛び、ますますやる気が出てきます。自分の生かした仕事が世の中に役立つことほど嬉しいことはありません。表現方法は自由です。仕事の種類も問いません。何らかの形を通して世の中に価値を提供して発展に貢献することが大切です。従事者、傍観者になってもそこで終わらないことです。提供者、貢献者になって世の中に価値を提供しましょう。従事者、傍観者になってもそこで終わるのではなく、提供者、貢献者になる。人生を変える30の方法。その8、忘れるというのは素晴らしい能力。忘れるおかげで常に新鮮な気持ちでいられる。忘れることを悪いことだと思っていませんか？確かに忘れるという言葉にはネガティブな印象があるでしょう。物覚えは悪いより良い方が役立ちます。物覚えがいいと試験でも良い成績を取りやすくなります。仕事でも人付き合いでも高い記憶力は役立ちます。人の顔や過去の出来事も覚えやすくなるとコミュニケーションもスムーズです。記憶力が悪いのは由々しきことであると思いがちです。記憶力に自信のない人の中にはわざわざ記憶力のトレーニングをしている人もいるかもしれません。しかしここで気づいてほしいことがあります。忘れることが悪いことと決めつけるのは想定です。忘れることがマイナスに働くこともありますがプラスに働くこともたくさんあります。もし完全に全てを記憶して全く忘れることがなくなればどうなるか想像してみてください。楽しくて面白い出来事、明るくて幸せな出来事を全て覚えることになるでしょう。辛くて苦しい出来事、暗くて不幸な出来事を全て覚えることになるでしょう。生きる時間が長くなるにつれてポジティブな記憶もネガティブな記憶もごちゃ混ぜに増えます。いろいろな記憶が潜在意識に現れごちゃごちゃした状態になるでしょう。一度に喜怒哀楽を感じることになり複雑な感情になるでしょう。頭の中が複雑になっていくときっと発狂してしまうに違いありません。なぜ人間に忘れるという能力が備わっているのか。それは常に新鮮な気持ちでいるためです。良いことも悪いこともどんどん忘れていくから過去を引きずることがなくなり常に新鮮な気持ちでいられます。結果として明るく元気でいられます。私たち人間にとって忘れることは新鮮な気持ちで生きていくために欠かせない能力です。嫌なことはさっさと忘れましょう。記憶力が悪くてもどうか落ち込まないでください。記憶力が悪くて良いのです。特に嫌な出来事は積極的に忘れていきましょう。反省が終わればすぐ忘れてしまうのが一番。早く忘れることで過去にとらわれず前を向けます。たとえポジティブな過去であってもこだわるのはやめてできるだけ忘れるのがいいでしょう。そうすれば自慢話や武勇伝で相手を困らせることもなくなります。せっかく忘れる能力が備わっているのです。上手に活用して新鮮な気持ちを取り戻しましょう。忘れることが得意という自覚があるならいつも新鮮な気持ちでいられます。忘れることを恐れないでください。忘れるというのは素晴らしい能力です。忘れるおかげで常に新鮮な気持ちでいられるのです。嫌なことは積極的に忘れ新鮮な気持ちになる。人生を変える30の方法。その9、失敗は成功のもと。成功は失敗のもと。失敗は成功のもとになります。失敗は成功に役立つヒントの宝庫。失敗したなら何か悪いところがある証拠です。きちんと失敗に向き合い現実を直視することが大切です。悪いところは改善して間違っているところは改めます。反省すべきところをきちんと反省する。素直に自分の誤りを認めることでスムーズに改善できるでしょう。失敗すればこれで成功に近づけると喜んでもいいでしょう。失敗で湧き出た悔しさを反動力にすれば大きな飛躍につなげることができます。失敗すればするほど成功に近づけます。きちんと失敗を生かせばまさしく失敗は成功のもとという言葉の通りになります。しかしここに注意したい落とし穴があります。失敗は成功のもとだけではありません。成功は失敗のもとでもあるのです。終わった、達成した、満足した、そう思った瞬間油断します。大きなことを達成したら一気に緊張感が緩みます。成功して次の目標を見失うとやる気が失われ惰性が働きます。成功して自分は存在と勘違いして慢心する人もいるでしょう。気持ちが緩む、言葉が乱暴になる、態度が横柄になる。自分は価値のある人間と自信を持つのはいいですが自分は存在と思い上がるのはよくありません。せっかく成功できてもその後の行いが悪ければ停滞と堕落の始まりです。成長曲線が右上がりどころか右下がりになります。まさしく成功が失敗のもとになってしまうのです。成功したらその後が大切です。終わったのではなく新たなスタートが始まったと思うこと。成功した、さあ新しいステージの始まりだと思うくらいがいいでしょう。成功しても油断しません。緊張感を保って流れと勢いを維持します。成功してもおごらず謙虚な言葉を自分に言い聞かせましょう。少し運が良かっただけ、周りの人に助けてもらったおかげ、まだまだ自分は未熟、今回の成功はまだ夢の始まりに過ぎない、むしろこれからが本番。成功は失敗のもとという言葉を心に留め成功した後こそ心を引き締めることが大切です。忘れてならないのは成功の後の反省です。成功したとはいえ全てが完璧ではないでしょう。何らかの反省点があるはずです。どんな成功もじっくり深くまで観察すれば反省点や改善点を見出せます。成功の後も緊張感を保てれば引き続き右上がりの成長曲線を維持できます。幸運と良縁を引き寄せることができます。さらなる成功を導けるのです。成功しても油断せず心を引き締め緊張感を保つ。人生を変える30の方法。その10、あなたの手は偉大なものを掴んでいる。未来を切り開く可能性だ。自分の手を見てみましょう。その手には何がありますか？手のひらには何もない。何かを持っているわけでもない。特別な手をしているわけでもない。ただ自分の手があるだけで変わったところがないように見えるでしょう。しかし何も持っていないように見えますが実は重大なものを持っています。それは未来を切り開く可能性なのです。その手があれば多くのことを実現できます。物を掴んだり投げたりできる。歯を磨いたり顔を洗ったりできる。字を書いたり消したりできる。鼻を噛んだり涙を拭いたりできる。紐を結んだりほどいたりできる。触ったり撫でたりできる。握ったりさすったりできる。着替えたりお化粧をしたりできる。握手をしたり手を振ったりできる。手を合わせたり祈ったりできる。部屋の掃除ができたり片付けたりできる。お金を支払ったりプレゼントを送ったりできる。手をつないだり握りしめたりできる。 鉄塔を撫でたり、可愛がったりできる。スプーンやフォークを持ったり、箸を使ったりできます。書類を作ったり、整えたり、片付けたりできる。本を取り出したり、ページをめくったり、付箋をつけたりできる。その手があるおかげで、どれだけのことが実現できるでしょうか。できることはまだまだたくさんあって、すべて割り切れません。その手があれば何でもできます。その手でできることは無限にあります。生まれてから今までその手に随分助けられたでしょう。そしてこれからもずっとその手に随分お世話になるでしょう。あらゆることを実現できる万能の道具こそあなたの手です。自分の手を大切にしましょう。手を優しくいたわってください。自分の手にもっと敬意を払ってもいいくらいです。生まれてから普通にあるので特に意識していないかもしれませんが、手があるおかげで多くを実現できています。何の変哲もない5本指の手ですが、あらゆる未来を切り開く可能性を秘めているのです。自分の手に秘められた可能性に気づく。人生を変える30の方法。その11。情熱と興奮しかない恋愛はいずれ燃え尽きる。理性と愛着が伴った恋愛はずっと長続きする。恋愛をしたい。そう思った時に思い浮かべるのは熱い恋愛でしょう。燃えるように熱い恋愛をしてとことん親密になりたい。好きな人と興奮した時間を過ごしたい。その人だけを見つめ最高の幸せを感じたい。たくさん思い出を作ってどんどん愛と絆を深めていきたい。もちろん悪いことではありません。情熱と興奮は初期の恋愛ならどんなカップルにも存在するでしょう。愛する気持ちが強ければ自然と情熱が生まれます。好きな人と一緒にいれば興奮するのも当たり前。しかし情熱と興奮があるのはいいですが、それしかない恋愛は要注意です。情熱と興奮しかない恋愛はいずれ燃え尽きるのが運命だからです。残念ですが、情熱と興奮しかない恋愛はそう長く続きません。人の感情は時間が経てばいずれ冷めるようになっています。情熱と興奮が続いているうちはいいのです。怖いのは情熱と興奮が冷めた後。情熱と興奮が強い恋愛であればあるほど冷めた時のギャップが激しくなります。あなたは変わった。もはや別人。昔のあなたに戻ってほしい。情熱の炎が消え、心のときめきが失われ、マンネリが生まれる。あるほど華やいでいた世界が色あせて見えるようになる。幻滅が大きいと破局に向かって一直線です。情熱と興奮が悪いのではありません。情熱と興奮しかないのが悪いのです。情熱と興奮が強くなるほど周りが見えなくなり、破滅的な結果をもたらします。熱すぎる恋愛は燃え尽きるのも早くなります。短くて数週間、長くもって数年です。情熱と興奮だけの恋愛はいずれ燃え尽きてしまうのです。堅実な恋愛をするなら大切なポイントが2つがあります。それは理性と愛着です。きちんと理性を保ち、愛着を満たす恋愛をします。理性とは何か。理性とは過ちを防ぐストッパーです。浮気心が湧いても理性があれば賢明な判断ができます。たとえ恋で盲目になっても理性さえあれば破滅的な結末だけは避けられます。愛着とは何か。愛着とは2人をつなげる強力な結びつきです。愛着があれば情熱と興奮が冷めても相手に対する行為と愛情は続きます。いずれ結婚することになっても愛着さえあれば良好な関係を続けることができます。恋愛で何を大切にするかです。情熱と興奮しかない恋愛ならそこに理性と愛着を加えてください。理性と愛着が伴った恋愛は炎が小さくなることはあっても燃え尽きることはありません。理性と愛着が伴った恋愛はずっと長続きするのです。情熱と興奮しかない恋愛ではなく、理性と愛着が伴った恋愛をする。人生を変える30の方法。その12。熱いだけの情熱は空回りする。冷静な情熱は建設的な結果を生み出す。仕事をするときは情熱が大切です。情熱を持って仕事をするとスピードと集中力が生まれます。情熱はモチベーションを高めます。全力で頑張ろう。必ずやり遂げる。最後まで諦めない。熱い情熱は頑張る力に変換されます。情熱的に仕事をすると根気と集中力も出て底力も発揮できるでしょう。情熱があれば全てうまくいくとは限りませんが、少なくともプラスに働くのは確かです。しかし情熱があるのはいいですが、熱いだけの情熱は良くありません。熱いだけの情熱は空回りしやすいからです。頑張ります。一生懸命やります。根性で何とかします。熱いだけの情熱は精神論に傾きがちです。熱意と意欲は素晴らしいですが、具体的な方法が伴っていません。感情が高ぶりすぎているため、対極的な見方が乏しく、安易な判断をする傾向があります。計画性が乏しく、浅はかな行動が増え、ミスを招きます。スピードを出しすぎた車はいつか事故を起こします。とにかくアクセルを踏んでスピードを出しすぎてしまい、思わぬ結果を招くことも少なくありません。熱いだけの情熱は本能がむき出しになって、ガツガツした感じが出ます。コミュニケーションが一方的で安的になります。相手にストレスを与え、怖がられるでしょう。思わぬ誤解を招くことも少なくありません。熱いだけの情熱は空回りで終わってしまうのです。情熱が悪いのではありません。熱いだけの情熱が悪いのです。大切なのは冷静な情熱です。情熱を大切にしつつ、冷静を保つことです。熱い心と冷たい心の両方を持つことで、心のバランスが整います。冷静な情熱になれば、精神論ではなく方法論に頼った言動が増えます。こういう方法で解決します。もしトラブルが起きたときはこうします。こういう理由があって、こういう対策を立てています。具体性が伴った方法なら仕事の解決につながります。情熱があっても冷静さえあれば、対極的な見方ができるようになります。コミュニケーションでも冷静だからこそ、相手の立場や気持ちを考えた発言ができるようになります。話し方が落ち着き、きちんとした会話のキャッチボールが実現できます。仕事でも冷静な情熱は有効です。冷静な情熱があれば、勢いとスピードを保ちながら的確な判断ができるので、仕事のミスも減ります。熱い心を持ちつつ、冷たい心も秘めておくことです。冷静な情熱は建設的な結果を生み出すのです。熱いだけの情熱ではなく、冷静な情熱を持つ。人生を変える30の方法。その13。直感を大切にしたいなら、計画を立てない方がいい。直感の妨げになるもの。それは計画です。仕事に取り組む前、計画を立てることがあるでしょう。もちろん計画を立てるのは良いことです。計画を立ててるから無駄が減って段取りが良くなり、仕事がスムーズになります。きちんと仕事を達成させたいなら、きちんと計画を立てることが必要でしょう。特に緊急の要件や重大な仕事なら計画は欠かせません。仕事の重要性が高いなら、計画を重視しながら最優先にするのが正解です。しかし何でも計画を立てすぎると直感の妨げになります。残念ながら計画は直感に悪影響を及ぼす要因になります。計画を立てると計画通り進めることに意識が向きます。例外を許さず計画通りに進めることが目的になります。計画の重視で頭がいっぱいになるので、直感が働きにくくなります。潜在意識に注意が向き、潜在意識がおろそかになります。計画の進行中に直感が働くことがあっても、計画の妨げになると思って無視してしまいます。計画を立てると計画の遵守が第一という考え方になるため、直感が働いても上手に活かせなくなるのです。直感を大切にするなら、計画には注意した方がいいでしょう。計画を立てないで仕事をするのは難しいこともありますが、支障のない範囲で取り組んでみてください。計画をゼロにできなくても、程度や範囲を減らすことならできるはずです。例えば計画を立てないで自由に過ごせる時間を増やすといいでしょう。ビジネスで難しいならプライベートでも構いません。あえて計画を決めず、その場の気持ちや雰囲気で決めるようにします。計画を立てないで自由に過ごしていると自分の心の声が聞こえやすくなります。計画を立てずに過ごす時間があれば、直感が働きやすくなったり活かしやすくなったりします。計画のない時間が増えるにつれて、直感力が向上します。自由に過ごしているとき、直感が働くことがあれば、予定や計画を考えずその方向に向けて進むことができます。そして興味関心を引くことがあれば、素直に近づいてみることが大切です。なんとなくという気持ちも大切です。直感とは潜在意識であり、素直な気持ちです。直感に従って行動すると、その先には不思議な出会いが待っているでしょう。思わぬ発見かもしれません。ワクワクする出来事かもしれません。 計画を立てない。計画を考えない。計画を無視して行動すると直感力が向上するのです。計画を立てないで自由に過ごす時間を増やす。人生を変える30の方法。その14。経験は成功失敗に関係なく心の財産になる。大切なのは経験を増やすことです。経験は成功失敗に関係なく心の財産になります。挑戦した結果うまくいったとします。成功からは成功のコツが学べます。実績ができると前例として経験に残ります。自信がついて自己肯定感が高まります。自尊心が育って行動力もつきます。挑戦した結果失敗したとします。失敗を通して反省点、改善点が見つかれば成功に生かせます。こうすると失敗した。次からこうした方がいいという教訓が得られます。次からは注意しようという気持ちになり、観察力や注意力が高まります。悔しさや対抗心が湧いてモチベーションが上がります。辛い経験を通してメンタルも鍛えられます。私たちは成功を求め失敗を避ける傾向がありますが、減り好みはよくありません。普通の感覚としては成功はプラスに働く、失敗はマイナスに働くというイメージがあるかもしれません。しかし経験という観点から考えれば成功と失敗に区別はありません。成功をすれば成功したという経験が残ります。失敗をすれば失敗したという経験が残ります。つまり何か行動すれば必ず何らかの経験が蓄積されるのです。プラスとマイナスがあるのではありません。経験の世界ではプラスしかないのです。行動すればするほど何らかの経験が残ります。一度経験したことは心の財産として残り続け、一生消えることはありません。何年何十年経っても消えることはありません。あなたも遠い昔の経験でも意外とよく覚えているでしょう。忘れたように思っていても人の話がきっかけで芋づる式に思い出すことがあるはずです。現在意識では覚えていなくても潜在意識では覚えています。なんとなくという気持ちは心の声です。潜在意識で眠っている過去の膨大な経験があると潜在意識として顔を出した瞬間です。神や直感としてなんとなくこうした方がいいという気持ちとして現れるはずです。経験が消えることはありません。じっとしているのは一番良くない。じっとしているくらいなら何か行動した方がマシです。行動するべきか迷ったら失敗しても恥をかいてもいいので、とりあえず行動しておくのが正解です。人生の経験量を増やしましょう。ロールプレイングゲームでは経験値を上げるにつれてレベルアップができます。人生でも経験値を上げるにつれてレベルアップができます。レベルアップをしたいならとにかくどんどん行動して人生経験を積んでいくことが大切です。一つの経験に偏らず様々な経験をしましょう。豊富な経験があると人間性にも深みが出てきてよりプラスに働きます。経験量が増えるにつれて思考に必要な判断材料が増えます。重要な決定をする際より正確な判断を下せるようになります。物事を考えるときもより対極的な考え方ができるようになります。経験値が増えるにつれて想像力、発想力、理解力、観察力、思考力、さらには直感力まで高まります。あらゆる経験はレベルアップなのです。成功したらやったと喜びましょう。失敗してもやったと喜びましょう。あらゆる行動は経験値になります。そしてあなたのレベルアップにつながるのです。成功失敗を区別せず、とにかく行動して経験量を増やす。人生を変える30の方法。その15。人前に出るとどうしても見栄や体裁が気になる時の対処法。自分を見失う原因になるもの。それは見栄と体裁です。どちらも人生に悪影響を与えるもの。見栄を張ると人目が気になって自分らしく生きにくくなります。自分らしくない行動をすると不幸な人生を招きやすくなります。見栄や体裁を気にして自分を立派に見せようとすると最初は快感でも後で苦しくなります。周りからの評価に応えるために自分を演じ続けなければいけなくなります。自分のイメージを守るため余計な行動、買い物、人付き合いが増えます。実際以上に自分を素晴らしく見せようとすると自分らしくない言動が増え、そのギャップが心のストレスになります。見栄や体裁があると本音を言いにくくなります。結果として人生を踏み外してしまう恐れが出てきます。できるだけ見栄や体裁は気にしない生き方をすることで人生はスムーズになります。ところがこれがなかなか難しい。人前に出るとどうしても見栄や体裁を気にしてしまう人もいるでしょう。頭で良くないと分かっていても人前に出ると自然とカッコつけたい気持ちが湧く人もいるでしょう。無意識のうちにカッコつけてしまう人もいるでしょう。長年染み付いた思考パターン、行動パターンは簡単に変わるものではありません。また急に態度を変えようと思っても今までの自分のイメージがあって難しいこともあります。周りから期待されると期待に応えたい気持ちが湧くのは当然のこと。見栄や体裁は本人のイメージと関係しているため立場や環境の都合ですぐ変えるのが難しいこともあります。人前に出るとどうしても見栄や体裁を気にしてしまうならどうするか。簡単な解決策があります。いっそのこと人前に出なければいいのです。どうしても人前に出なければいけないとはいえ24時間365日というわけではないはずです。人前に出る機会や時間をゼロにできなくても減らすことができるのではないでしょうか。人前に出ないで仕事ができる方法はありませんか。全てではなくても一部でも構いません。誰かといる時間を減らし、一人でいる時間を増やします。人前に出る時間を減らせば、その時は見栄や体裁を気にせず自分らしく生きることができます。不可能、できないと思っているだけでは何も解決しません。仕事や立場の都合で難しいかもしれませんが、少しでもチャンスを見つけ挑戦してみてください。見栄や体裁を気にしなくなると心が軽くなり、今すぐ自分らしく行動できます。人前に出るとどうしても見栄や体裁が気になるなら、いっそのこと人前に出ないようにする。人生を変える30の方法。その16。心の年齢は時間の経過と無関係。100歳の若者も夢ではない。年齢を重ねることに若返りましょう。若返るのは不可能。そう思ったあなた。きっとそれは体の年齢を指しているのでしょう。確かに体は時間の経過とともに老いていきます。シワや白髪は増え、シミやたるみができ、視力や体力は衰えます。記憶力や集中力は落ち、免疫力や運動能力は低下します。ある程度維持することは可能ですが、時の流れには逆らえません。健康的な生活とアンチエイジングを通して老化を遅らせることはできても、完全に止めることは不可能です。肉体には寿命という時限爆弾が存在しています。肉体を持つ生き物は最終的に死を迎えるのが宿命です。しかし、心は違います。心の年齢は時間の経過と無関係です。時間の経過とともに老いることもあれば、逆に若返ることもあります。心の若返りを目指すのです。不可能な目標ではなく、十分可能な目標です。そんなことはできない、夢物語に決まっていると思ったら要チェックです。その卑屈な考えこそ、心の老いを加速させる原因です。ネガティブ思考は心の老いを進行させます。何事もポジティブに考えることが大切です。きっとできる。簡単なこと。もっと若返ってみせる。前向きな気持ちを持てば、時間に逆行して心を若返らせることができます。あなたはどんどん若返ることができます。若返るために必要なポイントは2つあります。好奇心と新しい挑戦です。好奇心を大切にして、ワクワクすることを見つけましょう。ワクワクすることを見つけたら、見栄や体裁を気にせず勇気を出して挑戦してみましょう。新しい挑戦をすれば、新鮮な刺激と新しい体験が得られます。心に潤いが戻り、若返っていくのです。人生に不適されてはいけません。どんなに辛いことがあっても不適されず、人生に夢と希望を持って生きることが大切です。そうすれば、時間に逆行して心が若返っていきます。年齢を重ねるにつれて若返っていくのが自分でもわかるでしょう。青春とは人生のある時期を指すのではありません。青春とは若々しい心の時代を指すのです。好奇心と新しい挑戦さえ大切にして生きていけば、一生青春を送ることも可能です。青春は自然とやってくるものではなく、自分から作っていくものです。積極的に心を若々しくする努力をしていきましょう。100歳の若者も夢ではないのです。好奇心と新しい挑戦を意識して心を若返らせる。人生を変える30の方法。その17。 決断は苦しくてもそれだけの価値がある。決断は苦しい。決断にはストレスが伴います。小さな決断ならまだ楽ですが、大きな決断となると簡単にはいきません。重大な決断であればあるほど広範囲に考えなければいけません。方法、計画、タイミング、リスク、万日の対処。決めるだけとはいえ高度な思考力が要求されます。大きな決断なら考えることもたくさんあって頭がパンクしそうになるでしょう。決断が大きくなるにつれてストレスも大きくなります。決断には責任も伴います。人生にインパクトが大きな決断であればあるほど大きな責任が伴います。自分が決めたからにはその責任は自分が負わなければいけません。もしうまくいかなければ自分のイメージが悪くなったり評価に傷がついたり信用を失ったりするかもしれません。経済的な損失がある場合も少なくありません。ギャンブルではありませんが、ギャンブル的な要素もあります。決断は苦しい。大きな決断ほど胸が押しつぶされるほど苦しい。自分で決断したくない。責任を取れない。できれば人に決断してもらいたい。つい誰かに決断を委ねたくなるかもしれません。しかしどんなに決断が苦しくてもやはり自分で決断することが大切です。決断にはそれだけの価値があるからです。決断の価値とは何か。それは自分の意思で未来を切り開くという価値です。自分の意思で未来を切り開くには自分で決断する以外に手段はありません。人に決断してもらっては意味がないのです。人に決断してもらうと人に未来を切り開いてもらったことになります。道はできても自分が進むべき道とは限りません。責任がなくて楽かもしれませんが、緊張感がないためなかなか本気になれないでしょう。もし失敗したら責任転嫁をしそうになるでしょう。自分の意思で未来を切り開くには自分で決断するしかありません。自分で決断ができるだけ恵まれていると思うことです。世の中には自分で決断できない人も多くいます。家庭や仕事の仕方ない事情で人に決断してもらうしかない状況があります。そんな不遇な状況がある中、自分で決断できるのは恵まれています。人生は決断の連続ですが、歓迎することです。自分で決断すれば自分の意思で人生をコントロールできます。大変かもしれませんが、楽しくて面白くてワクワクするでしょう。苦しい決断でもそれだけの魅力と刺激があります。決断を繰り返すことでどんどん自分らしい道を歩めます。決断は苦しくてもそれだけの価値があるのです。苦しい決断であっても自分の意思で未来を切り開くために自分で下す。人生を変える30の方法。その18。決断力を鍛えるには実際に決断をしていくしかない。決断力を鍛えるにはどうすればいいでしょうか。答えはシンプルです。決断力を鍛えるには実際に決断をしていく方法がベストです。決断しないで決断力を鍛えられるなら楽ですが、残念ながらそうした方法はありません。決断することなくして決断力を鍛えることは不可能。筋肉を鍛えるときはバーベルの負荷に耐えることが必要であるように、決断力を鍛えるときも心の負荷に耐えることが必要です。決断力を鍛えるには実際に決断をすることが欠かせません。決断するときには思い切りがあります。不安や恐怖を振り切って心の中でえいやと叫び一歩前に踏み出します。自分の考えを引っ張り決めることもメンタルを強くするトレーニングであり、慣れることが大切です。決断を繰り返していくにつれてメンタルが強くなり、決断力が鍛えられていきます。決断するのに慣れていなくて大変から決断するのはいつものことに変わります。決断力を鍛えるなら普段から決断を繰り返しながらメンタルを鍛えていくことが大切です。親に決めてもらった人は要注意。特に子供の頃から親があれこれ決めてくれて育ってきた人は要注意です。決断する機会を親から奪われている状態です。親に決めてもらった人は決断する機会が一般より少ないため決断力も弱い傾向があります。決断する機会が少ないまま育つといつの間にか決断力の弱い大人になってしまうのです。決断に慣れていない人は小さな決断から始めよう。決断に慣れていないなら小さな決断から始めましょう。いきなり大きな決断は大変であっても小さな決断なら無理なくできるはずです。例えば本屋で本を買ってみます。本を買うときも決断の一つです。本を買うときは心の中でえいやと叫んでいるでしょう。小さなことであっても決断は決断です。慣れてくればわざと読み慣れていないジャンルの本を買ってみます。今までより少し大きな決断が必要になるのでトレーニング効果もアップします。小さな決断に慣れていくにつれて決断のスケールを大きくしていけばスムーズに決断力が鍛えられます。小さな決断に慣れていけばメンタルが鍛えられ大きな決断もしやすくなります。決断力を鍛えたいなら決断をたくさん繰り返して慣れていく。人生を変える30の方法。その19。焦っている時こそ落ち着いた表情をしよう。焦っている時どんな表情をするか。ここがポイントです。焦っている時は焦った表情をするのが普通でしょう。唇を噛みしめる。眉間にシワを寄せる。瞬きの回数が増える。額から油汗がにじみ出る。呼吸が荒くなる。余裕がなくなり切羽詰まった状況になれば焦りの表情になります。イライラした雰囲気が出ることも少なくありません。焦っているのですから焦った表情になるのも当然に思えます。しかしここに改善ポイントがあります。焦っている時に焦った表情を見せているのは良いことではありません。焦った表情をしていると余裕がない、追い込まれているという自覚を促します。呼吸が浅くなると酸素が欠乏してますます焦ってきます。表情筋から脳に信号が伝わると脳がストレス物質を分泌してネガティブな感情を生み出します。心の余裕がどんどん失われ焦りがエスカレートするのです。対人関係にも悪影響があります。焦った表情を見せていると相手まで不安にさせてしまうでしょう。辛そうだ、大丈夫だろうかと心配させ一緒にいる相手まで焦りが出てくるでしょう。焦っている時こそ焦った表情を見せないこと。ではどんな表情がふさわしいのか。焦っている時こそ落ち着いた表情をしましょう。問題が発生していても焦った表情は見せず平気な顔をします。もちろん演技で構いません。心の中はハラハラしていても表向きは平然を装います。心臓の鼓動は高鳴っていても表向きはあくまで落ち着いた表情を見せましょう。そんな余裕はないかもしれませんが、騙されたと思って試してみてください。落ち着いた表情をするとだんだん心に変化が出てきます。落ち着いた表情をしていると自分は今落ち着いているという暗示の力が働きます。不安定だった心が安定して冷静と平常心を取り戻しやすくなる。結果として余裕を取り戻すのも早くなります。どうしても表情に力が入るなら口元の口角を少し上げ軽く微笑む表情を意識するといいでしょう。落ち着いた表情になるので自然と余裕のあるような表情に見えてきます。表情筋も緩むのでリラックスもしやすくなります。心が乱れている時ほど落ち着いた表情は難しいかもしれませんが、できる限り心がけてください。普段の習慣として身につけておくのがいいでしょう。落ち着くから落ち着いた表情になるのではありません。落ち着いた表情をするから落ち着いてきます。焦っている時こそ落ち着いた表情が最適なのです。焦っている時こそ落ち着いた表情をしてスムーズに心の安定を取り戻す。人生を変える30の方法。その20。命をかけるという表現を気安く使わない。命をかけるという表現を使う人がいます。命がけでやります。命をかけて頑張ります。この仕事に命をかけています。本人は本気を強調するつもりで言っているのでしょう。確かに真剣な気持ちはよく伝わります。命までかけるなんてすごい。命を刺されて取り組んでいるのだな。命がけで取り組んでいるのだな。力強い表現ならしっかり本気も伝わるでしょう。真剣な表情で言えば説得力もアピールも抜群に思えるでしょう。本気を強調するならこれ以上ない最上級の表現に思えます。しかしここが落とし穴です。結論から言うと命をかけるという表現は気安く使わないような得策です。嘘って楽聞こえやすいからです。極端な表現は単なる口癖に聞こえ説得力が不十分です。嘘や冗談のようにも聞こえ信頼性がありません。あまり強い言葉を使うとかえって弱く聞こえます。自信がない様子を極端な表現でごまかし取り繕っているように聞こえます。命をかけると言ったからには毎日うまくいかなかった時死ななければいけなくなります。もちろん許されるはずがありません。 命は人生で最も大切なもの。命より大切なものはありません。大切な命を気安く捧げるのはあまりに安易と言えるでしょう。口癖で言いたくなっても喉のところでぐっと止めておくのがいいでしょう。命をかけるという表現を使うなら人生をかけると言い直した方がまだ説得力があります。命をかけるという表現はできるだけ使わないのが得策です。根拠を強調したいならシンプルな表現の方が有効です。わざわざ極端な表現を使わなくても代わりになる表現はたくさんあります。全力で頑張ります。ベストを尽くします。目の前の仕事に集中します。最大限の力を発揮します。最後まで諦めません。シンプルな言葉の方が頭にずっと入ってきて理解しやすくなります。短い一言でも強調と説得力は十分です。人生で命をかける場面は本当に限られます。人生で命をかけると言える場面はほとんどありません。普段から口癖になっているなら早めに直しておく方がいいでしょう。根拠を強調するなら言葉より仕事で見せるのが一番です。仕事の態度や結果を通して根拠を見せるのが最も説得力があります。仕事でしっかり結果を出しているなら言葉はなくても本気が伝わります。命をかけるという表現を気安く使わないよう注意する。根拠を強調するなら言葉より仕事で見せる。人生を変える30の方法。その21。交流会は参加者より主催者になる方がいい。交流会に出席する場面があります。新人や新入社員を歓迎する歓迎会。友情や友好を深める親睦会。カジュアルに楽しめる立食形式のパーティー。時には様々な職種の人が集う医療士交流会もあります。もちろん交流会に参加して存分に交流を楽しむのもいいでしょう。人との出会いがあり親睦を深めることができます。普段は交流のない部署や立場の人とも知り合うチャンスです。新しい人との出会いは新しい未来の可能性です。様々な人と交流することで思わぬ人とつながりができることもあります。その出会いが人脈に変わりフレンドシップに変わることもあればビジネスチャンスにつながることもあります。たとえ人脈を広げられなくてもコミュニケーション能力を磨いたり情報交換ができたりする機会になります。異性との出会いもあるかもしれません。全く期待せず参加した交流会で運命の出会いがある可能性もゼロではないのです。交流会の参加は必須ではありませんが多くのメリットがあるのも事実。様々な期待を膨らませて交流会に参加する人も多いのではないでしょうか。しかし交流会に参加するのもいいですが、それだけで満足するのは早い。参加者はあくまで参加者です。多くの人と出会いますが参加者全員と挨拶できるとは限りません。一般的に交流会では時間制限があります。参加者が多くなるにつれて全ての人と挨拶するのは難しくなるでしょう。ましてや親交を深めたり連絡先を交換したりするのはもっと難しくなります。参加者の立場ではどうしても効率が悪くメリットが制限されるのです。実は参加者よりさらに得する立場があります。それは主催者です。主催者という立場は責任もストレスも多く嫌がる人も多いですが、悪いことばかりではありません。主催者になれば立場上全員と挨拶できます。こちらから挨拶に行かなくても相手から挨拶に来ることもあるでしょう。また主催者は立場上全員と連絡先を交換できます。すべての人と一気に連絡先を交換できるのは大きなメリットでしょう。主催者は感謝をされやすい立場でもあります。交流会の中心的人物なので参加者からありがとうと言われる機会が多くなるでしょう。リーダーシップを発揮して周りに仕事力をアピールするチャンスにもなります。参加者はあくまで参加者でしかありませんが、主催者は主催者であると同時に参加者にもなれます。主催者という経験を通して人をまとめるスキルを磨いたり仕事力を鍛えたりするチャンスにもなるでしょう。交流会で最も得をするのは参加者ではなく実は主催者です。交流会では参加者になるのもいいですが、主催者になるのはもっといい。出会い、人脈、ビジネスチャンス、スキルアップなどあらゆるチャンスが主催者に集まります。したがって最大限に交流会の価値を引き出すなら参加者より主催者になるのが得策です。もし主催者になるチャンスがあれば積極的に引き受けてみましょう。機会やチャンスがあれば自分から主催者に立候補するのも悪くありません。主催者は最も大変な立場ですが、それだけの価値はあるのです。存分に交流会を楽しむなら参加者より主催者になる。人生を変える30の方法。その22。自信には2種類ある。根拠のある自信と根拠のない自信。私たちは時々自信という言葉を使います。自信がある、自信がついてきた、成し遂げる自信がある。自信について語るとき自信という一括りで考えるのは注意した方がいいでしょう。自信は大きく分けて2種類あるからです。根拠のある自信と根拠のない自信です。どちらも自信に変わりありませんが、特徴や性質が違うため区別して考える必要があります。根拠のある自信。根拠のある自信とは何か。一言で言えば本当の自信です。根拠のある自信は自信の理由をきちんと説明ができるという特徴があります。自信があると言える理由を実績や証拠を使って説明できます。根拠のある自信は客観的な裏付けがあるため説得力があります。実力と実績が伴っているので確実性が高く安定しています。ただし根拠のある自信には身につけるのに時間がかかるというデメリットがあります。実力や実績を積み上げるのは容易ではありません。長い時間がかかり長期戦になるでしょう。コツコツ努力を積み上げながら実力を身につけ初めて達成できます。根拠のある自信を一言で説明すると時間がかかるが強固で安定していると言えるでしょう。根拠のない自信。根拠のない自信とは何か。一言で言えば偽りの自信です。根拠のない自信は自信の理由を説明するのが難しいという特徴があります。例えば強気の態度を見せて自信があるように見せるシーンです。初めて挑戦することなら根拠のない自信を持って挑まなければいけません。実績はないが自分はできると思い込むことで湧き出てくる自信があります。もちろんこれも自信の一種ですが、具体的な根拠がありません。自信をきちんと説明できる客観的な裏付けがありません。そのためトラブル対応や実力を試される場面では注意が必要です。あくまで偽りの自信なのできちんと実力や実績があるわけではありません。強気の姿勢になることでうまくいく場合もありますが、うまくいかない場合もあります。自信があるふりをした結果失敗すれば自尊心や自己肯定感を失うこともあります。ただし根拠のない自信は身につけるのに時間がかからないというメリットがあります。本人が自信があると思い込めばいいだけなので時間も努力も不要です。自己暗示によって知識とモチベーションを高めればすぐ自信をつけることが可能です。根拠のない自信を一言で説明すると時間がかからないが脆くて不安定と言えるでしょう。あなたの自信はどちらに該当しますか。どちらの自信も一長一短があります。根拠のない自信が悪いとは限りません。理想は根拠のある自信を身につけることですが、人生では根拠のない自信も必要になる場面もあります。根拠のある自信なら実力と実績をもっと積み上げ、より強い自信につなげていくといいでしょう。根拠のない自信なら実力と実績をコツコツ積み上げ、根拠のある自信に変えていくといいでしょう。2つの自信を区別しておくと場面に応じて適切な対処がしやすくなります。根拠のある自信と根拠のない自信の違いを理解する。人生を変える30の方法。その23。自分が考えた提案は自分が一番の推薦者になろう。自分で考えた提案にもかかわらず自信を持てないことがあります。こんな提案は意味があるのだろうか。これくらいなら誰でも考えることができる。自分はバカだからこの程度の提案しかできない。他の人の方がもっと素晴らしい提案ができるのではないか。適当な提案だからきっとどこかに間違いがあるはずだ。自分で考えた提案にもかかわらずいまいち自信が持てない。何か心に引っかかるものがあり、根拠のない不安に包まれることがあります。特にもともと自分に自信がない人は顕著です。どんな提案を思いついても自信が持てず、自分の提案の価値を低く見積もる傾向があります。時間をかけて考えた提案でも大したことない、どうせ間違っているだろうと決めつけ不採用にしようとします。しかしせっかく考えた提案であっても自分が疑っていると言いかせません。どんな提案でも自分が考えたことは事実です。 そこで余計なことを考えないことです。笑われるかな、恥をかくかな、バカにされるかなと思っていると、せっかくの提案も生かせません。バカならバカなりに考えた提案です。自分が考えた提案はまず自分が信じましょう。これは自分が考えた提案だ。自分が考えた提案は内容に関わらず、とにかく自信を持つことが大切です。知能が劣っていたとしても、きちんと自分で考えた提案なのは事実です。自分の頭脳に自信がなくても、少なくとも自分の頭から生み出した提案であるのは間違いありません。自分の頭で考えたことなのですから、自信を持ちましょう。どんな提案も公表しないと意味がありません。自分はつまらないと感じても、相手は面白いと感じてくれるかもしれません。自分が無価値と思う提案でも、相手にとっては価値があると評価してくれる可能性もあるでしょう。独断と偏見で提案の良し悪しを決めないことです。たとえその提案に不足や欠点があってもいいのです。提案におかしな点があるなら、誰かに指摘してもらいます。指摘してもらえるのも自信を持って発表してこそです。不足や欠点があったなら、きちんと認め補完すればいいだけです。誠実に指摘を受け止めれば、知識と知恵に変わります。自分が考えた提案はまず自分が信じましょう。自分が考えた提案は自分が一番の推薦者になるのが理想です。自分が考えた提案は自分が一番の推薦者になる。人生を変える30の方法。その24。どんなに嫌いな歌も歌詞に注目すると感じ方が変わる。あなたが嫌いな歌は何ですか？好きな歌ならいいのです。好きな歌なら聴いているだけで癒されたり励まされたりします。ポジティブな感情が湧いて心地よいひとときを過ごせるでしょう。一方、嫌いな歌は聴いているだけでストレスを感じるでしょう。ムカムカしてきて耳を塞ぎたくなる。飲食店でバックミュージックに嫌いな歌が流れ始めるとお店から出たくなるかもしれません。実はそんな嫌いな歌であっても好きになる方法があります。嫌いな歌の歌詞に注目してみてください。嫌いな歌は歌詞やメロディーに注意が向き、苦手意識が働いている場合が目立ちます。歌詞やメロディーが自分の価値観に合わないので反射的に嫌っている。その証拠に実は嫌いな理由の説明を求められても抽象的にしか答えられないでしょう。きちんと歌詞に注目すると感じ方が変わります。一旦歌詞やメロディーは無視して歌詞に注目してみてください。どんな言葉が並んでいるのか、どんなことを歌っているのかじっくり確認します。意味もなく歌詞が並んでいることはありません。どんな歌でも何らかの主張があって歌詞があります。心に響くフレーズだな。意外と真面目な歌詞だな。きちんと言葉が選ばれている。元気が出てくるフレーズが並んでいる。歌詞に注目すると意味深い言葉が並んでいることに気づくでしょう。バカバカしい歌詞に思えても決めつけるのは想定です。歌詞に含まれるメッセージに注意を向けるときっと感じ方が変わるはずです。1、2、3、シェイク、シェイクのような意味不明な歌詞でもじっくり意味を考えてみてください。その歌詞の裏に隠された意味に気づいた瞬間、歌の感じ方が変わります。嫌いな歌の嫌悪感が消えているはずです。さっきまで嫌いな歌が一転して好きになってしまうことも少なくありません。この方法はどんな音楽のジャンルでも有効です。例えば演歌が苦手であってもきちんと歌詞に注目すると感じ方が変わるでしょう。年配者向けというイメージを持っているかもしれませんが、一旦先入観や固定観念は無視して歌詞に注目してください。さっきまで感じていた苦手意識がなくなり、なかなか味わい深いと思うようになっているでしょう。たとえ生理的に受け付けない歌でも感じ方が変わる可能性は十分あります。歌の表面だけを聞いて歌詞を判断しないことです。どんなに嫌いな歌も歌詞に注目すると感じ方が変わります。嫌いな歌は歌詞に注目して感じ方を変える。人生を変える30の方法。その25。行き詰まったら初心を思い出そう。すべての原点は初心にある。行き詰まった時どうすればいいか。人に相談することでしょうか。がむしゃらに頑張ることでしょうか。悪あがきをしてみることでしょうか。もちろんどれも大切なポイントですが、もっと大切なポイントがあります。初心なのです。行き詰まったら初心を思い出しましょう。往々にして行き詰まった時は初心を忘れている状態です。初心とは何か。初心とは原点であり出発点です。物語の始まりであり一番大切な瞬間です。基本であり土台でもあります。初心があってこそ正しい方向に向けて正しい手段で進めていけます。ところが物事に専念しているとだんだん方向がずれていき、初心を忘れてしまっていることが少なくありません。学ぶ楽しさを追求する勉強のつもりが点数重視、偏差値重視の勉強になっている。お客様に喜びを与える仕事のつもりが成果重視、利益重視の仕事になっている。自立を促す子育てのつもりが怒ってばかりの子育てになっている。目先のことにとらわれてしまい、初心が二の次になっています。応用や発展ばかりに注意が向き、大切な基本もおろそかになっている。これでは行き詰まるのも当然です。目先のことにとらわれ、大切な初心を忘れていないでしょうか。何事も初心を忘れたら終わりです。すべての原点は初心にあると言っても過言ではありません。初心には物語の大事なエッセンスがぎゅっと凝縮されています。どれだけ成長しても、どれだけ前に進んでも初心だけは忘れないようにしたい。初心を思い出したからといって必ずうまくいくとは限りませんが、初心を忘れてしまえば必ず歯車が狂い始めます。行き詰まった時こそ初心を思い出してください。勉強に行き詰まったら勉強の初心を思い出す。仕事に行き詰まったら仕事の初心を思い出す。子育てに行き詰まったら子育ての初心を思い出す。夢の途中なら夢を抱いた頃の初心を思い出す。なかなか初心が思い出せないなら当時の写真を見返したり日記を読み返したりするといいでしょう。具体的な材料があれば芋づる式に当時のことを思い出せるはずです。初心を思い出すことで見落としていた問題点に気づけるでしょう。そして行き詰まった窮地から抜け出すヒントが見つかるはずです。行き詰まったら初心を思い出す。人生を変える30の方法。その26。問題の中に答えがある。問題の答えはどこにあるのでしょうか。私たちが問題の答えを見つけようとするとき、問題の周辺に目を向ける傾向があります。ヒューマンエラーが発生したら仕事を担当した人に問題があると考える。体調を崩したら職場に問題がある、ストレスの多い環境に問題があると考える。問題はあくまで問題です。そのため問題の解決策も問題の周辺にあるだろうと考える傾向があります。もちろん問題の周辺に答えがあることもありますが、その限りではありません。いくら考えても答えが見つからないなら視点を変えてみましょう。問題の周辺ではなく中に目を向けるのです。答えは問題の周辺にあると思い込んでいる場合、問題の中の確認を見落としていることが少なくありません。例えばヒューマンエラーの対策です。業務中にヒューマンエラーが発生すれば改善が必要です。ヒューマンエラーという名前の通り、人に問題があるように思います。人を交代させたり、教育を強化したりすれば解決するだろうと考えますが、ここが落とし穴です。いくら人を交代させても、人である限り、うっかり間違えることがあるでしょう。いくら教育を強化させても、時間が経てば忘れるでしょう。人である限り、不注意が起こるのは必然の法則です。もちろん、人や教育に問題がある可能性もありますが、その限りではありません。視点の問題の周辺ではなく、中に向けてみます。間違いやすいプロセスがあるのかもしれません。見落としやすいシステムだったのかもしれません。ヒューマンエラーを起こしやすいシステムなら、ヒューマンエラーが起こって当然です。人や教育の改善よりシステムを見直す方が根本的な改善につながります。そうすれば、人や教育に関係なく、確実にヒューマンエラーを防げます。体調を崩した時も同じです。体調を崩したら職場に問題がある、ストレスの多い環境に問題があると考える傾向があります。もちろん職場や過剰なストレスに問題がある場合もありますが、その限りではありません。そもそも本人の健康意識が低く、生活習慣が悪くなっている可能性もあるでしょう。暴飲暴食が多い生活なのかもしれません。運動が嫌いで運動不足になっているのかもしれません。毎日夜遅くまでゲームをして睡眠不足になっているのかもしれません。食事、運動、睡眠に無関心で不摂生な生活を送っているなら、体調を崩しやすいのも当然です。健康意識を高め、生活習慣を改めます。有酸素運動や無酸素運動で体を鍛え、栄養バランスの取れた食生活を心がけ、睡眠時間を十分にとります。食事、運動、睡眠を整えることで体調不良の根本的な改善につながるでしょう。 答えを探すとき、問題の周辺ばかり見ないことです。問題の周辺を探しても答えが見つからないなら、視点を変えて問題の中を見ることが大切です。問題の中に答えがあるのです。問題の中から答えを見つける。人生を変える30の方法。その27。鍵のない扉の鍵を探したところで見つからないのは当然。あなたは今、扉の鍵を探しているでしょう。扉が閉まっていて開けるには鍵が必要です。きっと、どこかに扉の鍵があるはず。そう思いながら、あたり周辺をくまなく探しています。もう何日も探し続けました。心当たりのあるところも全て探しました。時には知り合いにお願いして鍵探しを手伝ってもらいました。しかし、一向に見つかる気配がありません。もうダメだ。どうしても鍵が見つからない。探すのを諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。もっと扉をよく見てみましょう。そもそもその扉は最初から鍵がかかっていません。鍵のない扉ならいくら鍵を探したところで見つからないのは当然です。さっき開けようとしても扉は開かなかった。それはきっと扉が錆びついていてスムーズに開かなかっただけです。長く閉まり続けている扉が部分的に錆びているのはよくあること。もう少し力を入れると錆びが取れ普通に扉が開くでしょう。思い切り力を出してみたがそれでも開かない。それはきっと押して開けるのではなく引いて開ける扉なのです。力を入れる方向を逆にすれば普通に扉が開くでしょう。簡単に扉が開くと今まで鍵を探し回っていた苦労は何だったのかと思います。扉には鍵がかかっていると思い込んでいないでしょうか。分厚い扉なら鍵もかかっていると最初から決めつける傾向があります。それは先入観です。思い込みとは怖い。思い込んでいるとないものもあるように錯覚してしまいます。鍵が見つからないのではありません。そもそも最初から鍵のかかっていない扉です。もう鍵を探すのはやめましょう。鍵なんて最初から必要ありません。一度思い込みをなくしてそのまま扉を開けてみましょう。あっさり扉が開くはずです。扉の鍵を探すのではなく普通に開けてみる。人生を変える30の方法。その28。ため息はネガティブ。深呼吸はポジティブ。疲れた時に出やすいのがため息です。心や体に疲れが溜まるとだるさをどうにかしたくて大きなため息をつきたくなるでしょう。かすかに声を出しながら大きく息を吐く。ため息をついた瞬間少しストレスが軽くなるような気がします。もちろんため息に罪はありませんが少し注意が必要です。ため息は少なくとも気持ちのいい行為ではありません。ため息をつくとため息を自分が聞くことになります。自分は疲れていますと自己暗示をかけているのと同じことになりますます気持ちが落ち込みます。何度もため息をついていると自分はかわいそうという雰囲気も出ます。気持ちも雰囲気もますます暗くなってしまいネガティブ思考がエスカレートするのです。悪影響はそれだけではありません。想像してみてください。人のため息を聞いたときどんな気持ちになるでしょうか。例えば目の前にいる人が大きなため息をつくと自分まで暗い気持ちが伝わってくるのではないでしょうか。不機嫌でなくても不機嫌の様子が出るでしょう。疲れているもう嫌だと言っていなくてもそう言っているような雰囲気があります。相手に悪気はないでしょうが少なくともいい気分はしないはずです。相手がため息をつくと自分まで元気がなくなります。あなたがそう感じるように相手もそう感じるのです。ため息はウイルスのように伝染する作用があります。できるだけため息を避けておくのが得策です。ため息はネガティブなのです。ため息をつきたくなったら代わりに心がけたいことがあります。深呼吸です。大きく息を吸った後鼻からゆっくり息を吐きましょう。息を吸うより吐くのに時間をかけるのがポイントです。深呼吸をすると大きく息を吸うことになるので酸素が吸収されて元気になります。冷静を取り戻しやすくなり疲れから解放されます。酸素が脳に供給されることで頭の回転も良くなります。心を落ち着かせたい時も深呼吸は有効です。深呼吸は自律神経を安定させる作用があるため気持ちがイライラしている時に役立ちます。仕事に行き詰まったとき深呼吸をすれば発想力と想像力が高まりいいアイデアも浮かびやすくなります。何度か深呼吸を繰り返すと心が安定してポジティブ思考に向かっていくでしょう。深呼吸には不快感がありません。一緒にいる人は気合を入れようとしているのかなと思うでしょう。たくさん空気を吸い込む様子は気持ちを引き締めて頑張ろうとしている様子に見えます。ため息も深呼吸も動作は似ていますが効果も印象も全く違います。ため息はネガティブですが深呼吸はポジティブなのです。ため息をつきそうになったら代わりに深呼吸を心がける。人生を変える30の方法。その29。新しいことを習慣化させるには最低でも3週間は必要。新しい行動をパターン化させるとき習慣にするという表現を使います。節約の習慣、運動をする習慣、早寝早起きの習慣。習慣という言葉は私たちの日常会話でもよく使われるキーワードです。新しいことを始めたとき慣れないうちは抵抗を感じますが、ひとたび習慣になると無理なく自然に体が動き始めます。完全に習慣化すればそれをしないと体がうずうずして落ち着かなくなります。代表的な例としては歯磨きの習慣です。完全に歯磨きが習慣になれば眠くても勝手に体が動き始めます。サボる方が大変に感じるから不思議です。しかしほんの数日しか続いていないのに習慣になったという人がいます。これは勘違いです。数日程度の継続ではまだ習慣になったとは言えません。残念ながら短期間の継続ではまだ習慣化できない。続いていたとしても油断するとまた以前の様子に戻ってしまいます。習慣とは繰り返し行う決まった動作を言います。そのため一定期間は続けることが必要です。もし1週間続けてやめたなら習慣になる前に挫折したことになります。では新しい習慣を身につけるにはどのくらいの期間が必要でしょうか。目安としては3週間です。3という単位は習慣化させるときの基本となる数字です。何かを習慣にすることは最低でも3週間は続けること。何か新しいことを習慣化させるならまず3週間の目標にしてください。3週間の継続を達成できれば習慣と呼べる最低限のラインをクリアできたと言えます。3週間が長く感じるなら1週間の3回繰り返すだけと言い換えると印象が変わるでしょう。まず3週間の目標に挑戦しましょう。節約の習慣、運動をする習慣、早寝早起きの習慣。大変なのは最初だけです。後になればなるほど習慣が生活に定着していくので抵抗感が小さくなります。3週間後には抵抗感も半減しているでしょう。習慣化されている自分をイメージしながら行動するとモチベーションも維持しやすくなります。もちろん3週間ではあくまで最低ラインです。習慣として完全に定着させるには3ヶ月、半年、1年という段階を経て長期的に続けていくことが大切です。3週間続いたとしても油断しないこと。3週間がクリアできれば次は3ヶ月を目標に頑張ればいいでしょう。長く続けるにつれて習慣が定着していきます。3ヶ月後には無意識に体が動くようになっているでしょう。そして3年後にはもはや人生の一部になっているはずです。習慣化させたいことは最低でも3週間は続ける。人生を変える30の方法。その30。寄付をもったいないと考える人は誤解をしている。寄付をしたことはありますか？もし一度も寄付をしたことがないなら貴重な機会を逃しています。寄付とは社会貢献につながるお金の使い方。寄付とは何か？一般的な意味としては金品を送ることを言います。もちろん表向きの意味としてはこの通りですが、もっと奥深い意味があります。寄付とは直接手伝えない人が経済的な形を通して支援する仕組みです。本当は現場に赴いて直接手助けを行いたいが、それができない人が経済的な形を通して支援します。寄付は社会活動に参加する機会の一つです。寄付金は支援を必要とするところに届いて、そのお金を使って関係者があなたの代わりに働いてくれます。そして困っている人たちが救われます。寄付をすることで少なからずその活動に参加することになる。つまり寄付とは社会貢献につながるお金の使い方です。もったいないという気持ちは不要。寄付をもったいないと感じる人は少し誤解しています。お金を捨てるわけではありません。社会貢献に活用される前提で差し出すお金ですから、もったいないと感じる必要はありません。 むしろ上手な使い方ができたと喜ぶことです。お金が困っている人や団体のところに行き渡り、1円まで役立つように使われるからです。欲しむ気持ちではなく、欲しむ気持ちを大切にしよう。全く寄付をしたことがないなら、ぜひ一度寄付をしてみてください。もったいないという気持ちで寄付をするのではありません。欲しむ気持ちで寄付をすると、心に複雑な気持ちが広がって、寄付の快感が半減します。どうぞ差し上げます。ぜひお使いくださいという奉仕の気持ちで寄付しましょう。自分のお金が社会に役立つのですから、これほど嬉しいことはありません。自分は今素晴らしいことをした。堂々と胸を張ることができます。信じる気持ちが大切。正しく使われるかわからないという不安があるなら、正しく使われることを信じましょう。疑ってばかりいては一生寄付ができません。疑い始めると何もできなくなります。寄付の期待とは信じる気持ちを養う期待でもあります。どうしても疑いの気持ちが晴れないなら、国や県から認定を受けた組織や団体を選べばいいでしょう。厳しい審査を通過した組織や団体ならある程度の信用を受けるはずです。応援したい気持ちを大切にしよう。どこから寄付を始めていいかわからないなら、応援したい気持ちを大切にしてみてください。ふるさとを応援したいなら、ふるさとに寄付するといいでしょう。難民を助けたい気持ちがあるなら、難民を支援する団体に寄付するといいでしょう。犬や猫の保護に関心があるなら、動物愛護センターに寄付するといいでしょう。応援したい気持ちを大切にすると、前向きな気持ちが働いて、寄付への抵抗感も小さくなるはずです。寄付は大きな金額でなくてもいい。大きな金額でなくてもいいのです。たとえ小さな金額であっても支援したのは事実です。寄付を咎める人は一人もいません。大切なのは応援したいという奉仕の気持ちです。余裕がないならわずかでも構いません。直接協力ができないなら、寄付という形で社会活動に参加することができます。自分からお金を手放すことで、お金に対する執着も軽減されます。執着心が取り除かれ、心が軽くなり、晴れ晴れした気持ちになります。寄付をすると、心の広い人になれるのです。寄付を通して社会活動に参加する。人生を変える30の方法。まとめ。その1。自分の道は最初からあるものではなく、切り開いていくものと考える。その2。気づきを通して意識、価値観、考え方を変えていく。その3。弱い自分がいるなら、弱いなりに前進する。その4。心や気持ちは完全に伝えようとするのではなく、半分伝わってよしと考える。その5。かっこよく生きようとするのではなく、かっこ悪くてもよしとする生き方をする。その6。教授者、傍観者になってもそこで終わるのではなく、提供者、貢献者になる。その7。嫌なことは積極的に忘れ、新鮮な気持ちになる。その8。成功しても油断せず、心を引き締め、緊張感を保つ。その9。自分の手に秘められた可能性に気づく。その10。情熱と興奮しかない恋愛ではなく、理性と愛着が伴った恋愛をする。その11。熱いだけの情熱ではなく、冷静な情熱を持つ。その12。計画を立てないで自由に過ごす時間を増やす。その13。成功、失敗を区別せず、とにかく行動して経験量を増やす。その14。人前に出ると、どうしても、見えや、体裁が気になるなら、いっそのこと人前に出ないようにする。その15。好奇心と新しい挑戦を意識して心を若返らせる。その16。苦しい決断であっても自分の意思で未来を切り開くために自分で下す。その17。決断力を鍛えたいなら決断をたくさん繰り返して慣れていく。その18。焦っている時こそ落ち着いた表情をしてスムーズに心の安定を取り戻す。その19。命をかけるという表現を気やすく使わないよう注意する。本気を強調するなら言葉より仕事で見せる。その20。存分に交流会を楽しむなら参加者より主催者になる。その21。根拠のある自信と根拠のない自信の違いを理解する。その22。自分が考えた提案は自分が一番の推薦者になる。その23。刺激が欲しいなら危険な方を選ぶ。その24。嫌いな歌は歌詞に注目して感じ方を変える。その25。行き詰まったら初心を思い出す。その26。問題の中から答えを見つける。その27。扉の鍵を探すのではなく普通に開けてみる。その28。ため息をつきそうになったら代わりに深呼吸を心がける。その29。習慣化させたいことは最低でも3週間は続ける。その30。寄付を通して社会活動に参加する。